ラニーのボイスメモ。
じゃあ始めましょうね。
ということで、もう僕黙っとくんで、もうそのなんていうか、いつも通りゲストコーナーのところからはい始めてください。
あ、了解です了解です。じゃあ、はい、行きましょうかね。いやいや、なんか突然だけど、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモですね、第79回ですね、始めたいと思うんですが、今日はいきなりもう冒頭からゲストとですね、あのスカイプつなげてまして、今日のゲストはオーディオドラマ文学少年の孤独の、あかん、緊張してる、めっちゃ緊張してる、どうしようかな、リアクトストライクの、ケンスケくんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということでね、まあ、前回の、まあ、配信でももうあのすごい喋ってるんで、はい、まあ、続きで聞いてる方は、まあ、ケンスケ君が、まあ、どんな方かっていうのは、まあ、一応説明をしてあるんでね、うん、で、まあ、その文学少年の孤独が、まあ、無事ね配信されまして、で iTunes にもね、登録されて、はい、あれアイコンは復活した、あ、出たんだっけ。
あれはですね、なんか知らないんですけど、ま、なんかね、いじめなんですよね、iTunes、あの、Apple さんのね。
え、マジでそうなの？
いや、嘘ですけど。
嘘か。
冗談ですけど。
なんかね、ごめん、そこボケに突っ込まれへんかって、ごめんな、ほんまにな。あの、関西人やねんけど、20もう何年こっちに来てるから、ちょっとね、あの、あ、関西的なギャグのレベルはかなり低くなってるから、申し訳ない。
なるほど。僕もね、エセ関西人なんでね、
ちょっと喋りさ、そんな関西弁やないもんな。
そうですね、僕生まれはね福岡なんですよ。
ま、もうちょい南もうちょい南行くんや。
そうなんですよ、福岡のね、うん、出身なんですよね。
そうなんや。あー、そっかそっかそっかそっか。あー、了解了解。で、あ、そっかそっか、まあまあいいや、その辺の、あの、あんまりね、ケンスケ君にはね、俺あんまりね、なんかこう、なんていうのかな、プライベートなとこをね、なんかあんまり聞きたくない人なんだよね、はい、エスケ君って。
いいですよ、任せます、
それ。いやいやいや、ほんまにほんまに、なんかね、うん、なんかね、多分この聞いてるリスナーも、うん、なんかそんな、あ、まあ、いろいろ聞きたいかもしんないんだけど、俺的にはちょっとね、こう、なんかちょっとだけこう、やっぱアーティストとして置いていきたいっていうか、だからいつも俺が喋ってるその、あの、リスナー仲間とのスカイプのこのグダグダっていうか、こう、全部掘り出すみたいなのは、ちょっと今日は抑えようかなと思ってるんで。
じゃあ、僕も今日は、
うん。
一人のアーティストとして。
アーティストとしてね。そうだよ、アーティストとして。
クールにね。
クールにね。もう。
ガクト風に。
ガクト風にっていうってことは何？あの、マネとかできるってこと？
全然できないです
。そこはダメだね。実践無理だね。風だけね。あの、見えないところで、あ、じゃあ、あの、喋りだけの、なんかノリだけでね。ガクト風に。
気持ち的にね。
気持ち的にね。気持ちだけね。あれ、おかえ。じゃあ、そんな感じで。そんな感じででも行かれたら、俺めっちゃ冷めらなあかんってことやんな。そうやな。そういうこと。な。まあ、ちょっと待ってよ。俺、ちょっと追ってないねんけど、文学少年の孤独は何？今、配信して4日目だけど、今もう、はい、あれ？ iTunes チャートは1位になったの？
いやー、まだですね。2位。
今2位。
はい、
すげえよな。2位ですよ、皆さん。2位ですよ。まあまあ、他のね、あの、オーディオドラマももう全然、ぐんぐんいってるからね。1位、2位ね。
まあ、そうですね。
したもんだよね、本当にね。ね、なかなか俺なんてね、あの、何、コメディチャートだったらもう、端にも棒にも引っかかれへんから、あの、セクシャリティチャートだとちょっと上がるかなと思って、セクシャリティチャートにしたら、まだ40位ぐらいでとどまってる、このトラニーボイスメモなんですけどね。はい。まあ、一応50人ぐらいは聞いてくれてるかなと思って、毎回頑張ってるんですけど、で、多分なんか、普段と多分俺、全然喋り方テンションちゃうんやろな。すげえ今、舞い上がってるんですけど、どうしようかな。どんな話しようかな。とりあえずそうだね。文学少年の孤独。あが、頭の中真っ白になってきたな。まあ、でもあれだね。 とりあえず2位でおめでとうございますっていう感じだよね。初動とか、
そうですね、はい、
動きとしてはね。
ありがとうございます。
うん、で、まあね、聞いてくれもらった人は分かると思うんですけど、まだ第1話ですからね。まだ入りで綺麗な感じでね。最初はいきなり、ちょっとえぐい感じで音声来たけど、あれ聞こえてる？
はい、聞こえてます。
落ちちゃった、うん、うん。ちなみにうちの子供2人はもう最初のとこがちょっと拒否反応を起こしたね、
や
っぱり。なかなか音声だけで来られるとやっぱりあれだよね、大人はいけるけど、やっぱり小学生中学生だとうわっていう感じでちょっと引いてたね。
それは考えてなかったですね。
ああ、まあまあ、っていうか、そこはまあリスナーのターゲットにはしてないからね、多分ね。
そうそうそうそう。
うん、そうそうそう。だからそれは全然問題ないんだけど。うん。
ね。まあ、でも、ね、子供に夢を与える。
まあ、でもそれはあれだよね。また別オーディオドラマってパターンになるのかな、そういうのは。
そうですね。
うん、だよね。うん、まあ、文学少年の孤独に関しては前振りっていうか、その前のツイートとかでも、やっぱりすごい、なんていうかな、かなり深いとこ行くよみたいなことあったからね。
なんていうか、その、まあ、周りが、周りというか、その、今までやってきたものも、なんていうか、すごい、アマチャンな話が多かったんで。
おー、そっか、うんうん、
その時作ってる時は、
うん、
それが一番だと思ってたんですけど、
うん、
まあ、今その今の現状から言うと、
うん、
甘いなというのがあって、
ああそうなんだ、
えぐりたいなという。
そっか、甘いか、うん、まあね、まあ、いろんな人の意見とか、まあ、自分なりの、その、まあね、価値観でいろいろ、ね、考えてるんだろうけど、俺なんて本当にすごい、なんていうかな、そういうドラマをすごいミーハーに見れる人間なのね。
はい、
だからああいう本当にラブラブしてるやつとかもうドストライクなストーリーとかはすごい良かったのは良かったんだけどね。
うん、
うん、まあでも話の、でもさ、どれだっけな、痛みのオルゴールなんか4話で終わったんだっけ。
いや、3話です。
3話か、3話だよね。あのさ、尺でさ、あそこまで持っていけるってすげえよね、話のさ、スタートから終わりまでっていうの。
まあそうですね。
うん、
最初は痛みのオルゴールは一本のドラマとして、
うん、
MP3 一本で、
うん、
まあ、30分ぐらいの短編として考えてたんですけど、
おお、そうなんだ。
じゃ足りないなっていうのがあって、
お、
3話で構成したんですけど。
ああ、そっかそっかそっかそっか。まあ、すごい、なんていうかな、初心者な俺からしたらすごい、なんていうかな、あ、こんだけのタイムでここまで人の心をこう掴めんだと思って、すげえなと思いながらね。何は、緊張してんな。ごめんね。ごめんね。いろいろ喋ろうと思ってたんだけど、なかなかちょっと。
いや、もう、どんどんもう、
聞
いてもらえばいいです。
そうだね。何聞こうと思ってたっけ？しまったな。情けないな、これな。まあでも、あ、そういや、あれだね。オーディオドラマを、まあ、ケンスケ君は今、まあ、やってるじゃん。
はい。
これってやっぱり、そのオーディオドラマに自分の身をこう、ある程度投じようと思った、そのセレクトとしてはどういうきっかけとか、あの、
きっかけはですね、まあ、インターネット上でですね、
うん、
結構前に、なんかボイスドラマっていうものを見つけたんですよね、たまたま。
うん、
で、それを聞いてみたら面白かって、
うん、
で、その当時から、その、うん、 ラジオドラマっていうのを結構聞いてたんですけど、
うん、
あ、そういうものがパソコンを使ってインターネット上で、
うん、
あの作れるんだなっていうのを知って、
う
ん、まあ、手を出してみたっていう。
おー、そっかそっかそっかそっかそっか。そうしたらもうはまったというか、すごい簡単っていうことはないけど、一人でフットワーク軽くいいものができてしまったみたいな。
まあ最初の印象というか、まあ思ったことはまあ簡単だなっていうことですよね。
ま
あ、例えば音楽は演奏できなかったらダメだし、
うん、
イラストは、まあイラストも描いてみたかったんですけど、なかなか難しいし、
うん。俺、その、まあ、ケンスケ君のそのオーディオドラマに出会った、あ、切れたかな？ちょっと切れたね。ちょっと切れたんで、また戻るまで、またかな？来たかな？もしもし、来たかな？
もしもし。
ああ、来たね。で、まあ、俺、その、ケンスケ、あれ？また切れた？いける？
いけます。
あ、いけるか。あ、ごめんね。俺、ケンスケ君のオーディオドラマに、まあ、出会ってね。
はい。
で、その、例えば、その、まあ、作品っていうのがあって、まあ、脚本っていうのがあって、ほんで、声優さんっていうか、その、喋る人がいてて、音楽がいててっていうのを、まあ、いろんな人が携わるわけじゃん。
はい。
でもさ、これ、あれだよね、あの、ほとんど会ったことない人ばっかりなんでしょ？
ああ、そうですね。もう全然会ったことがない人ばっかしですね。
だよね。なんか、最初俺、その、アンダー・ザ・ブルーを聞いてて、なんか、イメージ的には、なんか、どっかの、その、例えば、ケンスケ君の家に、例えば、時間は待ち合わせして、みんなが寄り集まって、一本一本撮ってて、はい、でも、すごいみんなが仲良くて、うん、例えばもう、青い空さんとかと、もう、ケンスケ君なんかすげえもう仲良くて、
はい。
というふうにイメージ最初知ってたんだけど、なんか第9回の、あの2人が、女子2人が喋った回あったじゃん。生配信がなんか載ってるじゃん。
はいはい、
iTunes に。あれ聞いたときに、なんかすごいみんなさ、予想してほしかったじゃん。
あー、なるほど。
そう。だからあれ？何みんなそんな仲良くないのっていうのがすごい驚いた。
うん。
で、まあ、それでいろいろ、まあ、その、ちょっとまあ、情報を探ってたりとか、その、まあ、俺、あくまでその、俺もネット上で、その、健介君のことを、まあ、見てた中で、本当にさ、もう会ったことなくて、多分何あれって、こう、喋る人に台本をメールで送って、一人一人録音してるの。
そうですね。
はぁ、それでさ、よくあんだけこう、会話が、なんていうの、成立するようにできるんだね。
いやまあ、もう感覚の問題というか、
お
直感的な問題ですよね、それは。音楽としてですよね。
ごめん、なんかすごいごめん、本当に素人みたいな多分今俺話してるかもわかんないんだけど。いや、
それは、業界の人にも言われましたよ。
あ、そうなの？お
ね、スタジオ収録だったりとかして、その場で。
でしょ、
ま、生収録、みんなで生収録っていうのが、まあ、
その、
プロは特にそれが常識なんですけど。
そうだよね。
ええ、そこに対してなんか僕のその、まあ、作り方っていうか。まあ、ネットでは結構、ポピュラーな作り方なんですけど。
あ、ネットの世界ではそれがポピュラーなんだ。
そうですね。
もう全然会ったことない人たちが集まって、台本を、もうメール、まあもちろんファックスとかじゃなくてメールじゃん、今だとさ。メールでもらって、あとはそれをこう、これはこういう。でもさ、その例えば、感情の入れ方とかってさ、これはやっぱ健介君の演出なの？なんかこう。
まあ、文学少年について言うと、
うん、
僕がいろいろと 言ってるんですけど、
うん、あごめん こういうその裏話はしてもいいの大丈夫
いいですよ
あ全然 OK なのこれはああそっかそっかそっか、うん、
あの、
うん、
まあ過去のドラマで言うと、うん、そこまで大してして演出はしてないですね
そうなの
もう全部あの役者のフィーリングに任してるっていう
へえすごいねっていうことはもう役者はそのケンスケ君とかあとはなんか加算かなんとかさんのその脚本とかをあごめん名前間違えたなんかいらっしゃるじゃんいろいろ、
はい、
で脚本の人のその文章を見てそれで自分でその大体空気感を読んで喋るわけ
そうですね
へえそれであんなに繋がるの3人も4人ものトークが
繋がるのっていうか
お
あ繋げてるっていう感じですね
あ繋げてるっていう感じであそこだそれってあれだよね素人の俺からしたらすごいことやなと思うねんけど
いやまあでもたもうネットでネットだけで作ろうと思ったらもうそうするしかないっていう
まあそうだよねうんあの役者 A が九州に住んでて役者 B が北海道に住んでてっていうそういう要はシチュエーションでドラマを作っていくわけやからね、う
ん、まあ今はですねスカイプがあるんでその会議通話で合わせてみんなで通話しながら演じるっていうのもあることはあるんですけど、
うん、
でもまあそれをするにはやっぱりその個別に時間を合わせないといけないんですよねそのスケジュールとメンバーが同じ日にあのスカイプにいないといけないんで、
うん、
ちょっとまあ時間がかかってしまうんでそれはもう僕はあんまりしたくないんですよ、うん、
あはいはいはいはい
時間的な余裕があれば、
まあ、
うん、
あの全然俺もケンスケ君のこと全然俺分かんないし、その本当にそのドラマとツイッターとかそのブログの言葉でしか俺ケンスケ君のこと分かんないんだけど、ケンスケ君の性格上それはすごいそういうことはしたくないタイプだよね。
いやでも昔はしたかったんですよね。
そういう。そうなんだ。
通話とかでみんなでワイワイしたかったんですけど、
うん、
最近はもうなんか、そうではないですね。
ああ、それは何、うん、ちょっと人間関係でいざこざがあったとかなんかそういうのがあるの？
ありましたね。
ああ、やっぱあるんだ。
ありますね。
あ、
ありますし、まあ、単純にあとは時間がかかるってことと、
うん、
まあ、日にちが合わないっていう。そこら辺が、まあ、理由ですね。
そっか。まあ、まあ、そうだね。まあ、その辺は、やっぱり、そうだね。時間的な、あれは、合わせるのかなりの労力かかるもんね、それぞれのね。
でも、あの、文学少年は、うん、あの、1話はもう、そのヒロインと主人公と僕とで、うん、その、うん、まあ、スカイプで通話をつないで、
うん、
まあ、その場であの演技をしてもらったりとかしながらその役作りっていうのをしたんですよ。
ああ、そっかそっか。
だからね、文学少年からはちょっと変わってきてるかなという作り方。
ほうほうほうほうほうほう。でも、あれだ、やっぱりあんだけのクオリティで音をもらおうとするとスカイプじゃダメでしょ？あの、本録音っていうかさ。本当にちゃんとそのセリフ喋ってもらうのはここで録音してもらうの。
まあ今そうですね。文学少年はもうそうしましたね。
あ、だよね。
やっぱあのスカイプの音質っていうのは悪いんですよね。
だよね。うん、わかる。
あんまり参考にならないんですよね。
そうだよね、わかるわかる。で途中でさ、例えばネットのあれが調子が悪かったらちょっと今もあったけどそのね、あの声がちょっとレベル下がったり上がったりってかなりあるもんね。
はい。
そっか。でそれぞれ個々にその喋り手のまあ、あれそのケンスケ君のオーディオドラマに出てくる人たちってみんな声優さんなの？
いや、あのアマチュアが 6割ぐらいで、プロですね。
おで、ちょっと、ちょっと、なんていうの、下世話っていうか、ちょっとあれだけど、例えば、プロの人には金払うの？あそこノーコメント、ノーコメントで。いろいろあると。
まあ、その、ノーコメントで。
あ、ノーコメント、あるよか。全然、それは全然問題ないよ。ああ、そっかそっか。でもさ、まあ、でも、なんていうかな、それだけこの、何、例えば予算なんかもほぼかかってないわけじゃん。
ああ、アンダー・ザ・ブルーは、そうですね、かかってないですね。
だから、それだけでさ、こんだけの、まあ、例えばさ、ちょっとこう、なんていうの、名称出すと、なんか誰かからなんか言われたら嫌なんで、あれなんだけど、その、はい、日本の代表たる公共番組がやってるさ、オーディオドラマとかも、まあ、俺も聞くんだけど、なんかさ、やっぱさ、もう俳優がさ、いいの出てたりとか、はい、なんかもうさ、出来上がってるし、ああ、これかなり金かけてんだろうみたいなさ、感じで聞いちゃうの。
ね、
うん、
ね。
うん。だから、だから、まあ、なんていうかな、こう、まあ、やっぱ応援、なんていうかな、ちょっとこう、もう聞いてるだけの一リスナーで、はいはいはいっていう風に楽しむんじゃなくて、まあ、ケンスケ君の作ってるやつとかは、やっぱなんか、なんていうかな、こう、応援する、例えばリスナー個々も、なんかそのドラマの一員みたいな。
ああ。
なんかそういう気分にさせてくれるよね。
それは僕も感じてますね。聞いてくれて、感想をくれて、で、最終回まで一緒に頑張りましょう的なのは、アンダーズブルーの頃ぐらいから。
ね。だから、あれだよね。あんまりその会社もそうだし、いろんな組織もさ、やっぱりいろんな、例えばいいものを作り上げるために、まあ、例えばいろんな大人数の人間をこう集めてきて、まあ、いいものを作るのは作るでいいんだけど、なんかそこでさ、こう、少人数ではの時にあったいいさ、こう空気感とかノリとかがやっぱり確実にないわけじゃん。
はい。
だそれが、ケンスケ君のドラマにはあるような気がするんだよね。
まあ、そこがまあ、同人なんでしょうね、アマチュアの。あ、
そうか。これもそう、これも同人なんだ。
そうですね。まあ、同じ、アナのムジナが揃って、なんか、作ってますよ、的に。
ああ、いや、同人すごいな。
すごいっすよ、
同人すげえ。うん、俺はっきり言って、コミケとか、全然興味ないっていうか、行ったこともないし、
はい、
で、同人誌とかもなんか、昔付き合ってたは、その、女子がその、まあ、同人誌好きで、まあ、読んでたとかあったけど、全く全然その世界興味ないというか、知らないんだけど、
はい。
いや、同人すげえな。
すごいですね。
すごいよね。うん。あと、その、ネットで人がこう集まってくるわけでしょ？
そうですね。
それは、ケンスケ君が自分で、アタックかけるの？いろんな人に。
アタックかけるときもあるし、
うんうん、
アタックをかけてもらうときもあるし。
ああ、そっか。そうか、そうか。だって、今回のさ、ナノウさん？
はい。
だってさ、俺全然知らんかってんけど、なんかすごいよね。なんかね、なんていうの？バンドもかなり知名であるしさ。う
ん、そうっすね。
うん。
うん。
だから、本当に新しい発見がいっぱいさせてもらえてるというか、なんかこう、なんていうんかな、こう一般っていうかこう、なんか面白いことないかなっていう、俺なんかこう、ちょっと、なんかこう、面白いことに飢えてた、こう、まあ、ね、中年おっさんとか、まあ普通のね、一般の人間がさ、まあ、健介君に出会うことで、多分人生がかなりいい感じになってる人は、多分かなりいいんだろうな、多分な。
ああ、いるかもしれないですね、そういう人は。
ね。
っていうか、生活の、生活の中に僕のドラマが入り込んでるような人は多分いますよ。
ああ、それいいね。
ツイッターの感想でたまにもらうんですけど、文学少年の孤独を聞きながら寝ようっていう人もいるし、寝れるのかっていう話です。
まあね、なんかさ、次の回めちゃくちゃ気になってね、引きずっちゃうよね。
そうですね。
俺はあれだね、完結してるドラマを、
はい、
なんかちょっと気分によって、まあ、最終回までも配信されてるわけじゃん。
はい、
だからまあストーリーは分かってんだけど、もう一遍その世界に自分を戻したい時とか聞くね。
僕もね、夜は、ラジオドラマをよく聞いてました。
ああ、そうなんだ。まだ聞き手の時はね。
そうですね。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。
ということで、うちのニコ生の放送がもう終わるんで。
そうか、そうか。ああ、どうもすいません。なんかこんなぐだぐだな話で申し訳ございません。
次枠はですね、次の、次もまた、放送続けるんですけど、次は、はい、オナマスのコミュニティでやります。
はい、はい、はい、はい。了解です。
ということで、ニコ生を見に来てくださった20人の、方、ありがとうございました。
ありがとうございます。感謝感激で。あざす。またよろしくお願いします。
はい。コメントめちゃくちゃ少ないですけど。
本当だよね。多分、こんなおっさん喋ってたら引くよな、みんなな。
そうですよね。
ああ、コメントし
ない。いや、引かない、引かない。
え？
引かない。
引かない、引かない。いや、引く。うん、誰こいつって感じだよね。今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。